のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。
どうも皆さんこんばんは、東横名人でございます。本日の11月の、初旬に深夜にこっそりとスカイプで収録を開始しております。ちょっとトーンが低めなんですが、今日もスカイプでこの方です。先週だいぶノイズ乗ってたと思うんですけど、今週は、どうでしょう、今週も厳しいかもしれないこの人です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
初めてさっきね、アップル社のフェイスタイムを使ったらどうなるのかなと思ったけど、やっぱりスカイプって来られてますね。
まあ伊達に長い間ねやってませんよねこれ
ね。なんかフェイスタイムで音取るとトランシーバーみたいな状態になってましたよね。
わざとそういう仕様なんかな。
ピーがーっていうか、もうこっちが喋ったら坂本さんは喋れないみたいな。
なんかスイッチ押してるみたいなね。
そうそうそう。
うん。
でもそんなスカイプさんだけど、まあ僕らのテクニックがないがゆえに、どうもノイズが乗りまくってるのは。
テクニックかなこれは。
何なんでしょうね。
環境じゃないのかな。
環境かな。
うん。
今時のね、みんな配信してる人とか偉いですね。ニコ生でやってるから。いや、
あなたがその、毎回その使ってるところよ。
え？毎回なのかな？自宅でやってても同じような感じになりましたからね。機械のせいなのか。
まあ、クオリティ低いよね、うちのラジオは。
本当にね、申し訳ないなと思うんですけど。
うん。まあ、大手喋ったとしても H2 やからね。
そう。でも大手喋ったけど、この前のやつがなんか一番音良たかったような気がするね。あ、エアコンをつけてたとしても。
ああ、エステマでね。
エステマの後部座席に一番最高列に座って、横並びで喋るのが今までで一番音が良かったかもしれない。
まあ、撮ってる絵面は今までで一番ひどいけどね。
多分ね。足伸ばしながら。
うん。おっさんが二人で、真ん中にスピーカー置いて撮るっていう、絵面はあれですけど、まあ、あれで撮れるんであれば、冬でも大丈夫かなっていう気はしますね。
そうですね。厚着すればね。
うんうん。じゃあ暖房入れとけばね。
うん。
うん。
ですよ。
エンジンかけててもそんなにひどくないんであればね。
あれであれば大丈夫ですよね。おそらく。うんうん、ってことで12月に取らなきゃって感じはしますけどね。
うんうんうんうん。まあまあまあ、それはそれでいいでしょう。
12月に取れるのか本当にって感じはするんですけど。
うん、
そうなんですよ。今日はね、
うん、
坂本さんが、
うん、
ブラック企業について話したいっていう話を。
ブラック企業について話したいわけではないんですよ。
ないんですか？
うん。
何？働き方の変革とか、高橋松井さんがどうこうとか。
野木通貨イニシャル G かもちょっと忘れたんですけど、
うん、
僕らはそのタクシーの運転手、タクシー業界に対して、
うん、
そんなに悪いイメージはないと。
まあ、僕は大阪の時はもう、一番タクシー業界に貢献してるんじゃないかっていうぐらい、
うん、
深夜のタクシーでいっぱい帰宅しましたから。
だからタクシーをかなり結構使う方で、
うん、
だから使うっていうことは、そんなにそのタクシーが儲からないっていうイメージももちろんないのもあるし、
うん、
で、まあ、そのお前らみたいな素人が何言うてんねんって言われるかもわかんないですけど、僕は僕で、いつもタクシー乗りたいなって思うところに全くタクシーがないっていうことをよくあったんですよ。
なかなか来てくれないと。
そうそう。なんでこんなに人がおんのにタクシーこんな少ないのってよくなかったですか？
それはね、トリビアじゃなくてね、マーフィーの法則ですよ。
いや、
あるあるですよ。うん。
そうそうそうそう。で、例えば、今日なんてこれネットで調べたらここにタクシーがいっぱい必要なの分かれへんのっていうようなことを喋ってたんですよね。
ああ、ありますよね。
うん、
今時ね。うん、昔はね、そうだったね、まあまあ。
そうそうそう。で、僕らやったら、僕らがもしタクシーやるとしたら、そういうその、魚群探知機ではないですけど、
うん、
もっとこう、いろいろとね、調べて、
うん、
まあ、実際タクシーの業界でも、その、売り上げの高い人と低い人って大体決まるらしいじゃないですか。
まあ、やっぱりなんかセンスを持っている人とか。
そうそうそう。センス次第でその売り上げが決まるっていう業界だし、しかもまあ休みも、まあ、しんどい、ね、勤務体系ではあるけども、決まってるっていうのが逆にもういいんじゃないかっていうことで、タクシー業界結構いいじゃんっていう話を昔したことがあるんですよ。まあその場所にもよるんでしょうけどね、その都会とか田舎とか地方とかで。
まあね。
うん。でも最近それをちょっとネットとかで見てると、どうも、最近大卒とかそういう女の子とか、意外とタクシー業界に入る子が多いと。
なんか女の子の話は最近聞きますね。
うん。
あ、そういえば、先週話したユーミンですけど、
うん。
ユーミンのツイッターを見てると、
うん。
よく最近乗るタクシーの運転手なんですけど、その人は、ニューハーフだと気づきましたって言って写真を堂々と載っけてました。ユーミンが。
あの、ユーミンバカったじゃない
。バカった。いや、あれ、いや、なんかすごいよくできた写真だから、なんかお知り合いなのか、それとも、あ、ユーミンさんに取り上げてもらうなら、私出てもいいです、みたいな感じで、パシャって撮らせてもらったのか。
あと撮影許可はいただいてるわけ
ですね。いや、もちろんユーミンさんですから。
うん。
どうなんでしょう。まあまあいいや、すいません。
そう、意外にだからその、タクシーの運転手になって、ほんで、しかもまあまあテレビなんか見るとなんかこう、まあもちろんね、表面だけなんでしょうけど、その、休みも一応ちゃんとあって、もう給料もそこそこいいと。若いうちだけかもわかんないけど、
うん。
なんか結構いいことづくめ的な感じで言うんですよ。働いてる人は。まあみんなそうやろうけど。まあ、確かに東京あたりだと、結構いい仕事かもわかんないですね、うん。もう今ブラックな企業多いから。
そこまで、あれか、もう一般企業が、黒いのかっていう話ですよね。
うん、もうひどいブラック企業はほんまブラックホール並みのブラックじゃないですか。
何すべてを吸い込むみたいな。
そうそう、まあ、もうありとあらゆる光を吸い込んでて、ようわからん黒さみたいな。
うん、
あの、まあ、ね、某広告代理店とか。
いや、さあ、電通をブラックなんて言ったら、
うん、
どうするんですか、広告系の会社なんて。それの下請けで頑張ってるね。
うん。
プロダクションの人とかって、もう、漆黒ですよ、本当に。それ言われると。
漆黒の闇ですよ。
漆黒の闇ですよ。
濡れたカラス状態ですよ。
本当に。綺麗やなって。
まあ、でも実際にあの、まあまあ、もうね、亡くなられた女の子はもう本当かわいそうだと思うんですけど、
うん、
あの、ガツガツやってる電通マンいるじゃないですか。
うん、ただあいつらおかしいですからね。
そう。さあ、夜中の2時から打ち合わせやって打ち上げや、みたいな。
うん、
なんか、1日3時間以上も寝るのみたいな感じの人たちじゃないですか、あの人たち。
まあ、確かにもうそれが当たり前。ちゅうかね、そういう人じゃないと電通いけないって思ってますから。
そうなんですよ。
合わなかったんだよ、彼女はって。言っちゃうことはあるんですけど。
俺らもようね、もうそんな本人のこともよくわからずに、辞めたらよかったのにって簡単に言っちゃいますけど。
辞めたらよかったよ、本当に。
いや、本当そうなんですよね。なんで、なんでって思うんですけど。まあ、そういうの、ああいう人たち、ある種のその、自らこう、なんていうのかな、一線引いて家に帰ったりできない人たちいるじゃないですか。年休って言えない人とか。
うん。権利ですからね、あらか年休は。
そうそう。あらかじめ、会社の方からこう、もう勤務待機決められてみたいな、タクシー業界ってそういう感じでしょ？
まあ逆に連勤しちゃダメみたいなのも多分あるんでしょうね。
あるんでしょうね、きっとね。うん。でもあの、なんかもうシステム的に有給も別に好きなとこ取られへんけど、勝手に入れられるみたいな。
うん。
ああいう方が楽なんかの、かな？ある意味。
そう。あるいは現業寄りの方が幸せっちゃ幸せなのかもしれないですよね。
うん。で、まあ、24時間勤務したら、次の24時間丸々休み的な。
うん。
ああいう仕事とか。ああいう方が逆にもう、いいっていう人も結構いるでしょうね、やっぱり。
それ言い出したら、マグロ漁船の方がスーパーホワイトだよって言うかもしれないですよ。遠洋漁業とかの方が。
3ヶ月乗ったら1ヶ月休みだよ、みたいな感じの、うん。
そこまでひどくなってんのかって思いますけどね。
いや、まあもちろんだからね、そのお前らはたまたまホワイトのとこにおるから分からへんやろうけどって言われたらそれまでなんですけど。
いやいやいやいやいやいや
いや、そこがもう最近分かんないですよ。自分のところがブラックなのかホワイトなのかもよく。
残業代出てる限りはホワイトでしょうね、僕は思いますよ。
え、だって電通だって残業代出るんでしょ。
出てます出てます。
ホワイトじゃない。
ホワイトかなと。まあでもそれでもやっぱりタイムカード早く切れみたいなのがあって、 実際には80時間を超えないようにとかっていうのはしてますけどね、多分。
まあ、もちろんそういうのも若干うちでも聞きますよ。
うん。
あの、なんていうの？タイムカード的なやつを先に押しといて、うん、ほんで戻ってきて、次出るときは誰かの後ろについて出るみたいなね。
カルガモ走行ね。
そうそうそう。
友連れ。
うん、それをこれしないとみたいな。
ゲートを通過するときにビーってこうなっても強行突破みたいな。
そうそうそう、うん、でないとそれなんかあの勤務を管理するそういうなんかソフト的なところが赤くなるんだよみたいな。
うん、あのどっかの管理職がそのゲートを走り幅跳びみたいな形で、
うん、
飛び越えてるところが監視カメラに映っていて処分されたとかされてないとかっていう笑い話が。
もう、
うん、
もう、まあだから、そういうのは多かれ少なかれやっぱあるんですよ、別にね。でかい会社であろうが、小さい会社であろうが、ね。
あるある、あるある。
まあ、それ関係ないんでしょうけど、
うん、
ホワイト探すの難しいんやな。
ホワイトってあんのかな。
ほんで、まあ、ちゃんとしてる会社でも、もうその周りの雰囲気が言えない雰囲気やったら、もう、ブラックなんでしょ、
うん、
なんか、買えるっていう雰囲気じゃないとか、年金取れる雰囲気じゃないとか。雰囲気で。
まあ、ただ人間関係だけの話だと思うんですけどね。
うん。年給習得目標みたいなやつがあるわけですよ。
ありますね。年間。
うちの職場でも。
はいはいはい。ありますよ。半期に 何日間ですか？
何日とか、1年間何日とかね。うん、一応ほら、年給ってね、今何本もらうんや。40日ぐらいか。
いやいや、20ちょいでしょ。40もないでしょ。2年で、二十数日ぐらいじゃないですか？え、40もあるんですか坂本さんとこ。
いや、20にしとこ、ほんだら。
いやいや、ああ、もういいや。
うん、まあ、あの、繰り越しもあるから。
あるある。繰り越しだから最低で、マックスで言うと40数日ありますって、多分。そうそうそう。まあ、みんなそれはね、
年間20かなか
途中でね、中途退職するときに使うんですよ、みんなそれ。
最後にね。
うん。
まあ、一応ね、年20出て、で、繰り越しもあるから、まあ、マックス40ぐらいまでは、
うん。
行くじゃないですか。うん。うん、で、まあ、目標として10は行こうと。
10ってことは半期で5日ですよね。
うん、月結構休みますよ、月1回って。
うーん、
俺らの感覚では、
まあ、月1やったらまだなんとかって感じかな。確かに頑張れば、
うん、月1って結構休んでる感じありますよね。
あるあるある。
だって月に1回は祭日あるんだし、土日は休みなんだしって考えると、うん、なんか結構休んでる感じ、まあ、であくまで良かれと思ってやってると思うんです。良かれと思ってやってると思うんですけど、
うん、
壁に頑張って勇気を取ろうぜ的なその神というか、
うん、
を張ってるわけですよ。
それ
でそこに名前がこうあってずーっと横にあって、
うん、
ほんで勇気を取ると棒グラフが伸びていくわけですよ。
逆ノルマみたいなね。
そうそうそう、うん、まあその営業マンのあのね、
よくある、
よろしく。
天井まで突き抜けるやつね。
そうそうそうそう。ほんで今年、うん、まあ、せめて、まあ、目標、な、組合の方から目標として、今年、頑張って10日取ろうみたいな目標を書いてあるわけですよ。
うん。
で、グラフがある。ダントツで俺やねん。
あ、取れてるんですか？
取ってんねん。
それは遠征とか行くからでしょ？結局なんか。
いやいや、遠征とかじゃなくて、何もせえへん日とか。
何もせえへん日？選択する日。その日あんの？
まあまあ、まあ、適当にね。
反対養成学校行く日とか。
なんかもうとりあえず、
うん、
あ、仕事が落ち着いたら年休取ってるんですよ、俺。
ああ、それは素晴らしいことですよね、落ち着いたら取ろうって。
ただ、
うん、
田舎の人は取らないんですよ。
怠け者って思われるのが嫌ってことなんですかね。周りの空気が、
ま。なんか、俺が来るまでの前の、その俺が来る以前は、
うん、
取れるような雰囲気じゃなかったでみんな言うんですよ。
村社会だ。
そう。
休んで。
で、みんな一斉に秋とかに取るんですよ。う
ん、それ、稲刈りとか。稲刈りとか。困るやん、そっちの方が。
で、
うん、
俺はほら、大阪だから。
稲刈りもないしね。
ないし、そもそも大阪の頃って、うん、なんか、まあ、上の人がそういう人だったっていうのもあるんですけど、その、年休取らへんやつは、セルフマネジメントができないやつみたいな。
うん。まあ言われますよ。
そうそう。だから、なんで年休習得率こんな低いの君って言って、仕事できないのみたいな感じで言われてきたじゃないですか。
うん。
だから残業が多かったらなんで仕事の効率悪いんじゃないのみたいな
言われますね。
じゃないんですよ。帰るのみたいな感じなんですよ。やっぱどっちか言うと逆にそのグラフがこう突出して俺だけがね、
うん、
もう10日ぐらい取ってるわけですよ。
もう取れてんのそんなに。
はい。
ああすごいですね。
ほんで他はまだ2日目とかね。
ああ。
逆になんかあのグラフが逆になんかこう
重に
重にっていうか晒し物みたいな、う
ん。まあでも結局僕らよくやってんのはあれですよ。その労務時間が長くなるから年休を取ってそれを残業時間を消せって感じですよね。マイナス8時間になるんで労務管理上の
なんか年間のその働いてる時間でしょ。
そうそうそう。だからそのために火消しのために有給を使うっていうなんか本末転倒のことになってますけどね。
そうだからみんな、なんかああいうグラフってまあ昔からあるらしいんですけど、
うん、
そっから抜け出れないんですよね。周りがまだこの辺りだから言えないみたいな、
うん、
でも周りが2日やから私は3日目取れないって言うんやったら誰も3日目行かれへんやん。わかります？
確かに。
だからしょうがないから俺はマラソンのペースメーカーよろしく先頭走ったろうと思って走ってんのに、
うん、
独走してるから
気づいたらそのままゴールしちゃってるみたいな。
そうそうそうそう。誰もついてこないんですよ。
あら
ーペースメーカーやったと思ってたのに。で周りは誰が追いかけんねん誰が追いかけんねんって言って牽制し合っててまだ2日くらいで止まってんのなんか逃げ馬がお花当てる時みたいな感じになってるんですよ。
良くないですね。でも本当に
うーんなんかその意識改革をどうすればいいのかなって。
でもでそれ皆さんはそれで普段のところの残業時間とか問題ないんですか？
多いよ。
多いんでしょ。
じゃあそれ俺ダントツ少ないもん。
それを消すその残業時間を消すために年休を取れっていう、うん、視点は働かないんですか？
なんかね
うん
確かに残業時間ちょっと多すぎるって問題にはなってるんですね。
うん、じゃあそれを打ち消すために、うちは消すために、時間調整で年休取って、あ、年休消化もできてラッキーだねっていうなってますけどね。
なんかそれはフレックスで、
うん、
なんか消せみたいな。
フレックスで消せ。
うん。だから2時間残業したら、次の日2時間早く帰るみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。それできてんねやったら苦労せえへんでしょ。それできてるんです。超セルフマネージメントができてるって話じゃないですか。
それを一番やってるのも俺なのよ。
だって現業の仕事なのにそれできるのってかなり難しい方ですよ。それってい
やだからね、
うん、
だから俺は多分今ここにいる中で一番残業少ないの
よ。おかしいな。あそれでも、
まあうん、まあまあ名人に言うのもあれなんですけど、うん、昨日も年休取って休んだんですけどね。
ああそうなんですか。
4連休で。
あら、じゃあ昨日ラジオすればよかったね、本当に。
まあ、それでもよかったんですけど。明治が風邪ひいて死んでるっていうから。
あ
まあ、難しいですよね。やっぱそういう文化っていうか、その土壌っていうの、
うん、
まあ、そのもちろん電通もそうなんでしょうけど、まあ、入ってしまうと言えないんでしょうね、やっぱり。
でもこれだけ休めっていう会社言ってくれてるんだから、暇があれ、好きがあれば休みたいですけどね。
そう、だから、なんかね、その考え方がやっぱちょっとなかなか難しいのかな。なんか年休を取ってなくてよ、誰も。
うん。
なんか頑張ってみんなで10日取ろうって目標を立ててんのに、結局まあ、例えば10人のチームで10日取ってなくて、みんな1日か2日ぐらいしか取ってなかったら、結局、8×10 で80日分余計に働いてるわけじゃないですか、
うん、
でその80日分は見えてこない残業でしょ、
うん、
それで成果が上がってても実際には上がってないのになとか思ったりするんですけど、
まあでも強制的に休むしかないんじゃないですかね。これ言うともう有給、いやもう働き方の変革云々っていうので一番腹立つのが、
うん、
そこまで言うんやったら年間休日週 増やせばいいじゃないって。車休日ですっていう日を、いつかでも10日でも取れゃいいのにね、と思うんですけど、ね。
そう、だから、もう例えばまあ、そのね、昨日かの金曜日、もう会社で休んでして4連休にすればいいのにとかなんですけど。
うん、いや、ほんとそうですよ。
一応ね、今年は頑張って、
うん、
最初に計画年休日を出させたんですよ。
ほうほうほう。
もう最初にいつか決めろと、休む日を。
まあ自分の誕生日とかね。
もうそうそうそうそう。もう4月の時点で出せと。
うん。
で、この前もその出して、今日は何々君休みのはずやないと言った会社に行ったらおるんですよ。
うん。
あれ今日休みじゃないの言ったら忘れてましたとか言
って。忘れてましたってなるかへんって。
なんだかね、よくわからないですね、この文化。
強制的に休み無理なのかな。それやっちゃうとダメなんですかね。
すごい暇な時あるじゃないですか、やっぱり。
うん、うん。
あ、もう今日はこんな人数いらんよ、半分いらんわ、ぐらいの。
うん。
だそういう時に、俺はもう、明日休めよって言うんですよ。
うん。
休め休めって、俺この前休んだから、もうお前らも休めよって言ったら、週の半ばに休んでもとか言うんですよ。
体休まっていいと思うけどな。
いや、俺、水曜、木曜に休むの大好きなんですよね。
結構楽ですよね。
で、その週、すごい楽なんですよ。
なんかもう、金曜日のもう夜とかも、ふらふらなりながら仕事してるのが、それじゃなくなりますからね、真ん中休めたら。
そう。で、一週間早いじゃないですか。
うん。
水曜とか休み取ると。
うん。だから、土日も、なんか、記事として、なんか遊びに行けたりしますもんね。
そう。でも、なんか、どうも、休み、どうせ休み取るんだったら、金曜とか月曜とか。取って3連休にしたいみたいな。
いやー、そうするとまた3連休明けの月曜日とかしんどいよ。うん。
だ、いや、もちろんそう、気持ちはわかるよ。
うん。
だったら明日の水曜日も休んで、なおかつ来週の月曜日も休んでいいからって言うねんけど。
うん。
いや、それは気が引けると。
あ、引けるんだ。
もうあの手この手で年休を取らせようとするんですけどね。うん。誰も。
もういいんすよ、もうおじさんとかおばさんとかいっぱい殺しても。
いや、殺さんでもいいよ、もう休んでくれ。俺、誰も殺してないよ、はっきり言うけど。
勝手に
ひどい時になったら、もう、無理やけするから休むわ、みたいな。
何なんでしょうね、でもね。
いやー、やっぱ、責任感でもないんですよね。
人の目
でしょうね。
うん。
だから、責任感だったら、仕事早いでしょ。
まあそうですけど、まあでもちょっと危惧するのは、そんなに年休をバンバンバンバン取れるやつがいたら、あ、こいつは余裕があるんだ、もうちょっと仕事突っ込んでも OK かって僕は判断しますけどね、やっぱり。
うん。
うん。
OK ですよ。
OK なんだけど、
うん、
まあそれはセルフマネージメントして頑張ってるのに、それでまた残業っていうかね、年休が取れなくなったらかわいそうだなって思う僕もいるわけですよ。
ああ、もちろんね、そこまでの仕事振られたらあれですけど。
うん、難しいな、でもな。
せめてこの文化をなんとかしたいんですけどね。
まあでも僕は本当に強制的に社休日を作りなさいっていう風に、政府が推進すればいいと思うんですけどね。本当に。じゃあ大手振って、いやいや、この日は、別に言えるわけじゃないですか、トヨタとかああいう自動車系だったら、夏休みは十何連休とかザラにあるわけでしょ、うん、びっくりするような。
もうトヨタあたりだったらもう8月ええんちゃん。
休みでね。
ああ。
うん。
だってどうせあっこも年間30とかあるんでしょ、年休。
多分あると思いますよ。
でもそんな取れないでしょ、やっぱり。
うん。
もう夏休みに20取らせましょうよ。
まあね、半減休息みたいな感じで夏休みずらせばいいわけですからね。
うん。
うん。
トヨタグループは、もう8月の15日から30日まで全部休みと。
うん。
で、トヨタの車で日本中旅に出ますと。
まあ、やりそうな気がしますけどね、トヨタだったら。
うん。
うん、
いやー、まあなんかね、もう。
ほら。
休んだとしても金ないから行くとこないねんとかいう気持ちもわかるんですよ。
うん。
いや、わかるんですよ、もちろん。
でも多分日本人の性格からしたら別にもう、源泉徴収してる段階で会社がやっぱり全部やってくれないとダメっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。税金のことでも何でもそうだけど。じゃあもう無理やり仕組みで休ませるようにしないと休めないですよ、多分。絶対、これは。
タクシー業界かな、やっぱ。
タクシー業界のように強制的にね。
うん。
それか元からそのインターバルルールみたいなのあるじゃないですか。12時間後しか会社に来ちゃダメだよ、みたいな。
そうそうそうそう。
うん。厳格すりゃいいんですよ。 ゲートくぐれないとかね。
相変わらずあの年休買取制度を復活させてほしいとか言ってるやついますからね。
いや僕はずっと思ってますけど。ガッポガッポだよみたいな。
いやあれやるとほんまに40日を丸々置いとくやつとかいるでしょ。
1日1枚くれるんですか40万みたいな。
昔はそうやったでしょ。
なんか聞いたことはありますけど本当にやってたかどうかは僕わかんないですけどね。
いやいや、うちはやってたらしいですよ。
素晴らしいですね。ちょっとしたボーナスじゃないですか、
うん、そうちょっとしたボーナス、誰も休まないっていう。
うん、それか給料マイナスするぞっていうぐらいのことをしないと、まあそれはすごいなんか訴えられそうですけどね。
いやだからその年休に、
うん、
道路工事文化をみたいなやつを、
なんすか、3月になったら期末になったら掘り起こすみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、ああいうあの使い切らな損やみたいな文化をなんとかこう、
それやりだすと期末もう阿鼻叫喚の時刻になると思いますよ。
うん、いやでも、うん、
でも納期間に合わんのに。
いやなんだかんだ言って別にみんな2月に休みたいわけじゃないでしょ。
うん、
使わな損やっていう雰囲気になればみんなやっぱり7月8月10月とかいい季節に休もうと思うじゃないですか。5月とか
使わな損なんですけどね。
うん、だからもうそういうあの道路工事方式でこう使い切らな損やっていう仕組みにしないと取らないんでしょうねこれね。
うーん、
いやー電通の女の子も1年目に年休あったと思うんやけどな。
全然ありますよ。いやあれはもう完全パワハラでしょ。女子力がお前は足りないみたいな言われたりとか、
ひどいよね。
ひどいよ、それは。
いや、でも昔、ほら、あの、テロリストのパラソルと書いてた藤原さんやったっけ、あの人も電通じゃないですか。うん、あの、ブライハとか、アウトロとか言われてましたけど、うん、あれなんでしょ、電通の仕事やって、夜中まで仕事やったら、そこから雀荘行くわけでしょ。
うん、
で、雀荘で、1000万ぐらい借金作って、あのカード会社10社ぐらいから金借りてみたいな、それの計算を朝までやってそこからまた仕事するんだよみたいな。
ちょっとやっぱり線がね、一歩も二歩も切れてる人じゃないと行っちゃダメな会社なんだと思うんですけどね、あこわけは
電通ね。
うーん、
そのイメージだけでみんなあの入りたい会社のトップ5に必ず入ってるじゃないですか。
うん、
でもあそこほんまにちょっと
おかしい、
ね、頭おかしいでしょ。
うん、
働き方が、
うん、
あんこだけだからそういう合コンとか打ち上げの時間もちゃうもんね。
そうなんすかね。
うん、
なんかでもね、10時に電気が消えるっていうのも気持ち悪いなと思うんですけどね。
気持ち悪いけど10時かよとも思いますけどね。
うん、
やっと10時かっていう。
まあでも結局みんながみんなあれですよ、そのクライアント様がいるわけですよ。ゴールデンウィークの前の直前にこれコンペ次あるからゴールデンウィーク明けねって言ってゴールデンウィーク前に振るわけですよ。
うん、
そんなんばっかりですよ。だって基本的には
でもそれを下請けに回したりするわけでしょ。
じゃあもっと下請けの人大変じゃないですか。
そうやで。
その人どうなるんですか、ほんなら。
その人らはそれ普通やと思ってんねやろな。
そう、だからその段階でダメなんですよね。で、俺はいつ休めって言うんですかって、クライアントに言えるように本当にならないとダメなんですけど、それを許してるのは、クライアントであり、それを、サービスを享受してもらっている一般消費者なわけですよ。
一般消費者が悪いのか。
多分みんなが悪いんだと思いますよ。そりゃそうですよ。だってもうコンビニも24時間ずーっと電気光光とつけてるわけでしょ。
まあ、あの、まあ、メーカーに勤めてる僕は言うのもなんなんですけど、
うん、
あのね、その、納期、
うん、
納期を守るのは大切だと思うんです。
うん、
でもこの納期をね、
うん、
ある一定以上に短くしようとするこの風潮が嫌いなんです。
スピード、スピードってね。
うん。 別にね、俺、生まれてこの方、まあ、生まれてこの方じゃないな。社会人になって、この年になるまで、白いワイシャツを、朝出して夕方欲しいと思ったことは一度もないんですよ。一着しか持ってないわけでもないんだから。
そう、あれ不思議よね。
あれ、なんで、
いいやん、二日後でもって。
そう。昔のクリーニング屋さん、二日後ぐらいで自転車で配達してくれたよね。
うん。
たか、まあ、たかが言うと怒られるかもわからんけど、ワイシャツにそんな、朝出して夕方できますとか、宅急便今日出したら明日の朝届きますとか、
うん。
なんでそう、その、なんとかタイムを、ことさらに短くしようとするの、みんな。
さあ、やっぱりせっかちなんでしょうね。なんでアコアサービスがいいとか悪いとか。
そう思います？早かったらサービスええとか。
やっぱアマゾンすごいなと思いますけどね。
ヤマゾンすごいけど。
違う、あれヤマゾンもすごいけど、ヤマトとか佐川もすごいんですよ。
でも、そんなに急いでないよね。
うん。
あれみんな一応ほら、なんとかタイムとかで、うわ、次の日届くからすげえとか思うけど、その本、どうしても明日いるかっていう、ゆっくりは選ばれない。
通常配送って言っても翌日に期待しますからね。
そうだから通常配送、俺は通常配送を押すときはいいよ1週間ぐらいでもって思ってながら押すわけですよ。
まあすぐ読まないしね。
うん、別にそんなにはっきり言うと平日持ってきてもらってもいなかったりするじゃん。
うん、
次の土曜日でいいとか思うわけでしょ。
まあね。
うん、いやだからもうもちろんなんかなんとか、まあ、プレミアムとかいろいろプライムとかねいろいろあるけど、その他に、1ヶ月とか。
それは、忘れるやろ、もう、そんなもん。
いやいや、でも、もう、要は、もっとこう、幅を広げてあげて、
うん、
その、ヤマトの人が、今日暇やから、坂本さんとこ行こうか、みたいな。
まあ、そんなことないんですけど、うん、逆にね、ちょっとこれ、自分の経験上、なんか、いや、これそんな急がんでいいからって言われた仕事って、忘れちゃう可能性ってあるじゃないですか。
うん、そうやね。後回しにしてるうちに。
そうそうそう。
あみたいな。ギリギリなんで。
一番最悪なケースでしょ？
そうやねんけど、うん、でも、それが入ってくれることによって、仕事組み立てやすさが、格段に上がるじゃないですか。
まあね。
隙間時間にそれを入れられるっていう。
うん、
今、それの、そういう仕事が本当に少なくなってきて、
うん、
仕事の組み立て方が、もう昔と全然違うんですよ。
でも意識改革するしかないんじゃないですか、そ
う。もう入ってきたやつをどんどんやっていかないと納期に間に合わないから。
うん、
昔は、その仕事の難しいやつ、簡単なやつとかをこう組み合わせて、
うん、
で、一日残業時間ないようにこう組んでいったりとか、
でこぼこね、
まあ。忙しかったらまあ仕方がないけども、
うん、
でも今はもうその仕事が難しいとかそんな関係なく納期があるから、それより先に余裕がないんですよね。昔は1週間単位で組んでたものが今2日で組まなあかんから、とにかく入ってきた仕事をあさってあげなあかんね。
きついですね。じゃあそれがもうみんな坂本さんの現場では染みついてるんじゃないですか。
まあまあそうなんでしょうけど、うん、でも俺は別にクリーニングのシャツは夕方欲しいと思わない。
夕方取りに行けないしね、そもそもなかなか。
そうやね、そうやね、まあ。iPhone の修理なんてそんな簡単に早く上がらないでしょ。
いや、iPhone の修理2時間ぐらいできるじゃないですか。
え、すげえな。
うん。だってあれ、そういう店に持ってきゃね、その場でやってくれますからね。
まあ、新品交換とかもありますけどね。そうやな、iPhone は2時間で欲しいよな。
うん。だって、その間、連絡来たらどうすんだって話ですから。
わがままやな、もう。
わがままなんですよ。
昔はでももっと、やっぱり、その、納期はもっと長かったよね。納期を短くするサービスってあんまり良くないと思うね、俺。品質にもつながるし。
うん。でもイラッとしますよ。
何が？
これだけネットワークがいろいろつながっている中で、
うん、
納期が急に今パッて、当日中配送ってきたら気持ちいいじゃないですか。それが急に、
気持ちいい。
それが急に今からプラス7日の日付が表示されたら、うん、あー、先やな、もうええわ、って。なっちゃいそうな気がしませんか？
それは東京住んでるからでしょ。
ああ、そういうこと？うん。
長野とか住んでたら、無事に届いたらいいわって思う。
ああ、生きててくれればみたいなノリですね。
そうそうそうそう。でも、その長野ですら、クリーニング屋さんは、夕方出来上がりって書いてあるんですよ。
まあ関係ないからね、クリーニングは別にエリアは。
いや、ほんまに、そんな急がんでええから。だって、みんなね、気づいてないけど、納期に金払ってるからね。
うん。そうですよね。
その納期ね、たった1日、まあアマゾンでもそうでしょうけど、そのために人置いてるからね。
うん。
これが1週間であれば、人1人少ないから。
確かに。
早い、その速さをのためにお金払ってるけど、そこは見えへんからね。
うん。
うん。まあ、言うたらほら、例えば、東京で食べてる野菜、
うん、
今白菜高いとかキャベツ高いとか言うじゃないですか、
うん、
今年は天候不順とかいろいろあって、
うん、
でもなんだかんだ言うとやっぱりあそこは汚い野菜、形の悪い野菜を全部捨てた上で残った野菜にあの値段つけてるわけでしょ、
うん、
ある意味東京あたりの高級スーパーの野菜なんてあれ千両みかんですからね、あれ腐ったみかん全部捨てた後のたった1個のみかんが千両ですって言ってる状態の野菜ですからね、あれ。だからこっちの方で僕の家の近くなんかほら無人で野菜置いてるおばちゃんとかおるじゃないですか、
うん、
無人販売所みたいな、そういうとこでちょっとなんかあの虫食ったようなやつとかちょっと形の悪い白菜とかをこう100円とか80円とかで売ってたりするわけですけど、
うん、
あの見えないものにお金払ってますからねみんな。
まあ極めて現代的じゃないですか。
まあ現代的なんですけど、
うん、
まあ俺は、まあ、こっちに来てからやっぱ時間の流れが長くなったのかな、早く欲しいと思うことがそんなになくなってきましたよ。本当にというか忘れた頃に来た方が嬉しいみたいな。
そうですかね。
うん、あ、こんなん注文してた忘れてたわっていう、
それ本当に欲しかったのかっていう気にもなりますね。
ああ、そういう気にもなるけど、
うん、
やっぱこれはあれかな、やっぱあの記者が2時間に1本しか来おへんところに住んでる人と、
うん、
3分に1回電車が来る人間とでは時間の流れが違うのかな。
そう、
多分
そんな中で有給を月に1回2回取ってるってどんなに贅沢なことなのかなと思いますよね。
その有給の使い方も聞いたらほんまにあの殺したろかと思うくらい贅沢な使い方ですよ、
僕。そうですよね、今。
うん。あのね、すごい綺麗な川のところにあの椅子を持って行ってね。
うん。何それ。
ほんで、あの、焚き火しながら本読んでるとかね。
幸せですね。
ボケーってしてますからね、平日。ほんま一日誰も会えへんかったりしますからね。
一言も誰とも口聞かないみたいな。
うん。で、そこにあのコットっていうあの、アウトドア用のベッド。とあの毛布を置いて、うん、あ2時間寝ちゃったみたいな。
大丈夫ですか寝て。
大丈夫、
誰もいないから。
うん、誰もいないから。で帰りに、うん、まあ、たまにクマがおるけどね。
こ
で帰りにあの無人販売所の野菜を買って、
うん、
アスパラガスとかを大量に買って、で野菜を炒めて夜食べて寝るみたいな。
幸せですね。
めっちゃ星見えるからね、今。
そこの奥さんでもいればよかったんですけどね、本当に。
ほんで、もうあと1ヶ月我慢したら、雪が降るから、スノーボード始めるから。
はぁ。
いや、なんでみんな雪取れへんのやろって思うの。
こんなに雪があるのに？
あ、でもね、田舎の人に聞くとね、
うん、
雪も山もね、別に興味ないって言うて。邪魔や。
まあ、そうでしょうね。
ほんまに邪魔や。なくなればいいのに南アルプスなんかみたいな。
おいおいおいおい、長野なくなっちゃうじゃないですか、そんなん言ったら。
いや、まだ中央アルプスも北アルプスもあるから。
え、全部いらん
って言うでしょ。南アルプスはほら東京とか山梨行くのに邪魔やん。山梨の人は南アルプスってなんか綺麗な水とかいろいろ
あって、安ヶ岳とかいらんみたいな。
いらんよ安ヶ岳とか浅間山とか噴火するかもわからへんし。
うん、
まあ、だからよく言うあの新幹線あんのにリニアはいんのかって話ですよね。
うん、いらないな、それを考えると
新幹線って十分早いからね。
うん、
まあ、一応ねこっちでもね反対運動してたりするんですよ、リニア
無駄だみたいな。
うん、自然破壊だって。
まあ、地下掘るから別に何ともないとは思うんですけどね。
いや、でもね、あれ地下掘るために、
うん、
何千台かのトラックがあの山の中通らないとダメなんですよ、土を運ぶのに。
ほう。
だからそのためにもう本来南アルプスってマイカー規制とかしてるじゃん。そこに
いっぱい車が来て
トラックが。
ああ、
まあまあやっぱりね、それなりの工事ですから、あれは。
うん、いいじゃないですか、地元の土建屋さんが売るから。
まあそうなんですよ。
うん、
だから市長とかみんなね、あ、まああれはあれ自体は言い出しとか 大鹿村を通るんで、
うん、
そのあたりの上の人たちはみんなさんもちろん賛成ですけどね。
まあでも全然止まりもしないでしょうけどね、
飯田なんかね、
うん、
あただ飯田から東京区ってすごいんですよ、やっぱり大回りせなあかんから、南アルプスあるから。
駅は出来上がるんですか？
できるみたいですよ。飯田にな
んか確定のリニアができたりするんですかね。
そうそうそうそうそう。
まあそうだったらいいか。
だから長野の飯田と岐阜の中津川、
うん、
で名古屋でしょ。
中津川とかって中津川構造線の中津川ですか？
中津川ですよ。
めっちゃ危なそうですよね、なんか話聞く限り。
いやそもそも南アルプスとかホッサマグナ貫いていくんですから危ないですよ。
大丈夫リニアって感じですけどね。
まあまあいいんですけど、うん、俺らが生きてる間に大阪まで繋がるかどうか微妙なところですから。
まあ微妙でしょうね。残念、まあ、
残念ですけど、
うん、乗りたかったなリニア、大阪まで帰りたかったな。それで
まあ本当にあれですね、もう、まあ、電通の女の子はもうかわいそうだと思うんですけど、まあ多分でもあの女の子だけじゃなくて日本中でそういう子いっぱいいると思うんですけど、
うん、
まあまあね、まあこんなラジオを聞いてる人はいないと思いますけど、
うん、電通に
電通にね、あの やめればいいんですよ。
いやまあやめれなくなるっていうのもあるんでしょうけど、まあ足止めてみて一日休んだらいいんじゃないですか。
意見が出えねんも
ん、
やめるって言えないんでしょ。
そういかがかったらいいんですよ。
だからもう電話線ないけど、
うん、切ったらいい
よ。電話切って鍵閉めて、
うん、
布団の中入ってブルブル震えてたらいいですよ、うん、1ヶ月ぐらい
会社行けなくなりますけどね、そうなると。
でもうええやん、
うん、
それでいいや
ん、うん、もういいっすよね。なんか送りつけてね、社員証とかね。
そうそう、死ぬようでいいやん。お父さんお母さんに言えばやめなさいって言うから、
うん、
絶対。
そうですよね、あの 親御さんもやめればいいって言ってあげて、言ってあげてたんですかね。
言ってたと思うよ多分、
うん、
まあ、もしくは娘さんが心配かけたらあかんと思って言えへんかったかどっちかでしょ。うん、
まあ悲劇ですよね。
言ったら絶対、まあ、ある種のそのね、俺らよりちょっと上の人たちやったら、せっかく入った会社やのにとか言うかもわかんないけど、でもまあ、ちょっと調べれば、おかしいってわかるでしょ。
多分ね。
残業200時間とか言われたら。
でも昔やってましたけどね、200とか150とか。
そうや
ね。なんであの時できたんでしょうね。まあ、だらだら働いてたっていうのもあるし、うん、土曜日出勤とか大好きでしたからね。
いやだらだら働いてましたよ。
土曜日出勤して机の整理とか小口の生産とかしてる時間が幸せでしたね。
バカやな。
え、裏話しながら。
会社好きやったんでしょ。
会社好きやったんでしょうね。でその流れで坂本さんのところの事務所に行ってラジオ撮ってましたからね、20代の頃は。
だからあの頃はやっぱり、うん、なんで年休取れへんねんって思われてたんでしょうね。
そうなんですかね。まあみんな取ってなかったしね、 あんまり。
そうやねんな。
年休ん、それって食べれるのかみたいな感じでしたからね。
そうやもんね。別に残業が月100いくなんて別に何とも思ってなかったからね。
あ、100か、ね、みたいな。
そうそう。まあ、300あたりで死ぬんちゃうかって思ったことありますけど。うん、まあ、
立ちながら寝てる感じですよね。
うん、家帰ってないからね、その頃は。
そうですよ、本当に。
朝4時ぐらいにタイムカード打ったと思ったら朝6時ぐらいにまた会社に来てるっていうね。
うん。ちょっと
そういう感じ。
仮眠するからタイムカードを押そうみたいな感じでしたからね。
そうそうそうそう。ほんで家帰ってるのかやったら、いやそこで寝てるだけっていう、うん、
プチプチ引いてね。
うん。あの頃ずっとプチプチと新聞で寝てたからね。
そう、皮膚呼吸できないんですよ。で朝サウナ行ったりとかね。
いやでも、いややっぱりね、うん、それは間違ってるよ。それは間違ってます、
うん、
おかしい。ほんでようやく空いた、週に1回ようやく5時間ぐらい空いたと思ったら変な男が来て、ラジオやりましょうや。
ラジオやろやって来るわけですからね。
おかしいやろ、それは。いや、みんな、もう、だから、有給はもう、法律で決まってんねんな、決まってんねん。
うん。
有給、年給は法律で決まってるんです。
与える手前までは言ってるんですけど、そこから強制的に取らせる仕組みがないから、
うん。
うん、もうそれはなんとかするしかないと思いますよ、本当に。
いや、本当
に。強制にすればいいんですよ。
強制しかないよね。
ないないない、もう日本人のもう強制しかやっぱないっすって。絶対無理無理で、いやもう仕方なく、いやうちもそうですもん。だって会社に労務の労働時間の関係上、すいません、もう今日は有給取らざるを得なくて申し訳ございません、何かあったら携帯に電話くださいってみんなメールしてますもん、そういうふうに言って。
今年の正月もあれやで、コンビニとか百貨店も別にあの福袋とか売らんでええからさ。
いいいい、別に福袋なんてろくなこと
ないんだから。昔みたいに4日までみんな休もうよ、もう、
うん、
もう街出たら何一つ空いてないという。
いいですよ、もうコンビニも空いてなくていいんですよ。
なんか最近妙に正月のあの青空、透き通るような青空がないような気がするもんね。
うーん、まあなんか動いてるからかな。
うん、だって昔はほんま正月2日目とか
すごい綺麗かったですよね。確かに
空気が澄んでましたでしょ。
あれ何何あれ、ファミリーマートとかセブンイレブンとかのトラックが動いてるから空気をどむんですかね。
いやだって流通が動いてるんだもん。
そうですよね、
トラック動いてるからね。
うーん、
そもそも車ほとんど走ってなかったよ。だって俺ら道路で駒回してたもん。いやだからもう、あのコンビニ、コンビニか、やっぱコンビニやな。
うーん、罪深いですね。
ああ、
うーん、
なんか何でもかんでももうその納期とかコンビニとかもうなんかいいな最近は。ちょっと
それか、もう完全に決めたらいいんですよ、コンビニも。お正月、今年は、セブンイレブンとローソンが、裏どしですとか表どしですとかって言って。
昔の銭湯がそうでしたよね。
ああ、輪番制っていうかね。
あの、休みをね、あの持ち回りでして、うん、どっかの銭湯が空いてる状態にしてたじゃないですか。
うん。
あんな感じでいいですよね、別に。
流通もそうだと思いますよ。
うん、
まあそうやったらもううちイオンしかないんやけどどうしてくれるんじゃって言われると不幸ですねってしか言いようがないけど。
アピタ作ったらいいじゃないですか、アピタ。
うん、まあ食い合いするんですけどね多分。
いやだってセブンイレブン買って3つも4つもあるもん、こんなど田舎やのに。
これからサークル K まで含めてくると、
うん、
サークル K とファミリーマートが隣り合ってる店舗とか悲劇ですよね、これから統合されるから。
全部ファミリーマートになるんでしょ。
そう
だから、まあ、もうサークル系でもまあまあ何でもいいですけど、まあ、セブンイレブンが3つあるんやったら、
うん、
週に1日ずつ休めよって思いますもんね。
って思うけど、多分コンビニのフランチャイズのオーナーはそんなこと言ってれないんですよ。
あ、そうなの。
うん、
だって人集まらないって文句言ってるよ。
うん、じゃあやめりゃいいのにって。
うん、休みがないからでしょ。
うん、
結局のところ、
まあ多分供給過多なんですよね、おそらく。
まあ、セブンイレブンのそういうあの方針があるんでしょうけど、なんか一つの店舗で1日60万か70万が超えたら、また近くに店出すっていう方針でしたっけ。
ひどいな、あれも。ほん
で、せっかく儲かって軌道に乗ったと思ったら、隣に同じセブンイレブンできるみたいなね。
本当にコンビニも、国がなんとかした方がいいと思うんですけどね。
あれはコンビニオーナーってほんま、まあまあ奴隷制度やとか言われますけど、ひどいよね。
いや本当にね、
まだね、
うん、
セブンイレブンやって近くにファミリーマートできて売り上げ落ちたいみたいな、まだわかるけど、
うん、同じとこでしょ。
セブンイレブンの敵はセブンイレブンやったりとか、
うん、
ローソンの敵はローソンやったりするじゃないですか。
いやー、国がやれば
今日もで投げ込んだってに、お前あの儲かりませんって言うたら賞味期限切れの弁当食えみたいなこと言われるわけでしょ。
うん、
まあ、食える、何やろ商売。
食えるんですけどね。
いや食えるよ、まあ、食えるけどそういう問題じゃないやろ。
いや本当にひどいと考えると、本当にさっき冒頭に出ましたけど、タクシー業界ってまだ
まだ
まだクリアですからね、
見た目がね。
うん、
うん、でまだ工夫次第ではちょっと他のね、運転手と差別化もできそうじゃないですか。
うん、コンビニはできにくいよ。
できんやろ、客探しに行くわけにいかない。
なんかちょっと萌えのポッピーオピー作ってみるとか、そんなもんしかできないですからね。
うん、タクシーやったら自分だけの穴場を探してとかね、まあないやろうけど、うん、今そんなには。でももっとピンポイントのあの天気予想をして、今日ここにゲリラ豪雨が来るとか。
うん、わかるわかる。だってもう今雨雲レーダーとかあるから。
そうそうそうそう、
うん、
いろんなアプローチの仕方でなんか楽しそうじゃないですか。
うん、やってみたいですけどね、ちょっとね。
うん、でもコンビニのオーナーだけやりたくないでしょ。
もう聞いてる限りは絶対やりたくないですね。
うん、我はもうみんな騙されたと思ってやってると思うよ、絶対に。
うん、
たまにブチ切れたコンビニのオーナーが安売りとかして勝手にやめていくけど。
自爆みたいなね。 いやー、本当にね、ブラック企業というか、
いや、まだ、まあ、まあ、実際のところタクシー業界が、ホワイトに見える世の中っていうのもおかしいですけどね。
結構大変な仕事のはずなんですけどね。
そうなんです、本来はね。本来は大変やったのに、最近、すごいいいですみたいな持ち上げ方されるのが、
おかしい。
本当はおかしいんですよ。本当おかしいんですよ。まあ、タクシー業界 の、 そのタクシー運転手さんが年収1200万とか言うんだったら、私もね。
まあ、でもたまにいますけどね、なんかね。
あ、ものすごい人ね。
なんかたまにうちの近所とかやったら、すっごいいいうちに、個人タクシーの車がポンと置い
てあったり。止まってるやつおるよね。
うん。え、こんなに儲かるのか、個人タクシーみたいな。
で、東京でたまに東京中の信号の変わるタイミング全部覚えててって言うんでしょ、おるよね。
そんなん言うんですか。
おるおるおる。止まらんと東京駅まで行けるみたいな。
すごいな。
うん。売り上げもすごいらしいんですけど。
へー。
要は乗ってない時間をいかに少なくするかみたいな。で、次曲がったところにお客さんが手挙げてますって言ったら、ほんまに手挙げてんねん。
すごいですね。
よう分かれへんわ、あれどうなってんのか。まあ、どこの世界にもカリスマはいるんですけど。
まあ、本当に働き方っていうか、まあ、残業っていうか、年給ですよね、本当にね、取り方っていうのは。それだけやっぱりなんか、なんか、なんか働き方はどうのこうの言う割には、日本人には多分合ってないんですよ、そんな。
そうや
セルフマネージメントするのは。
俺も会社でも変人扱いやろね、おそらく。また休むのみたいなこと言われるからね、たまに。
みんな、そのアイドルの追っかけとかになればいいんですかね。いや、遠征でとかって言ったら、みんな休むじゃないですか、ほんなら。
そう、でもね、アイドルの追っかけしてる人は、まあもちろんジャニオタとかもそうでしょうけど、
ズカファンとかね、
普段めっちゃ働くよ。
うん、いや、だと思う、多分
年給とか取りたいがために、まあもちろん積みたいのもあるけど、あの人たちの仕事はすごいですよ、
多分ね。
うん、だから普段残業とかは全く言いとらないですし、あれはすごいなと思いますもん。俺みたいに年給や言うて、川のとこに椅子とか並べて本読みながらユーミン聞いてるとか、そんなんじゃないからね。
まあ、
そうだね、みんなが遠征とかジャニオタになればいいかもね。
ねえ、
金回るからね、あの人たち。
一部にね。
まあまあ、ほとんどがホテルとJR やねんけど、あと高速バスか。
なんか本当に JR とかと、本当になんかそういう人ら融合してあげてもいいと思うんですけどね。
ジャニーズぐらいになると、結構特別列車出したりするよね。
ああ、ありますよね。
嵐とかだったらね。いや、でも、昔やったら、どうかな。まあ、バスとか、夜間のね、電車とか出してましたよね。昔はだって大阪からでも、要はスキー列車みたいなの出てたじゃない
ですか。ありました、ありました。
ああいうの出せばいいのにね。
うん、
東京ドームの公演とかやったら、多分出したら、
いや、みんな
売れると思います。
売れる売れる。
うん。
それみんなあれですかね、大垣に出て、
いまだに。
ムーンライトなんとかとか、
ね、今、いまだに、ながら。ああいうの出す、まあ、JR はね、もう最近そういうのあんましなくなったからね。昔は何かにつけて出してましたよね。
でまだその辺がそうな気じゃしますけどね、鉄道、頑張れみたいな感じになってるから。
まあ、その JR が分社化して、そのね、横のつながりが薄くなったから、長距離の電車がどんどんどんどんなくなってるっていうのもあるんですけど、いや、まあ、もうちょっと余暇を、
皆さんね、
ね、
はあ、
余暇がないと金が回らないから、
そうですよ、休みが欲しい、本当に、
取ればいいじゃないですか。
そうなんですよ、取ろう。
取ってくださいよ。
取ります。まあ、それでは皆さんも良い年休が取れる日が来ればいいですね。
そうですね。もう年休は、年休はとにかく最低 50% 取りましょう。
年間10日ぐらいは取りたいもんですね。
そうですよね。
まあ、月1回か。
たかが月1回ですよ。
月1回ね、風邪で休む人、どの職場でも結構いるでしょ？体調不良ですっていう部長とか課長とかいるでしょ？結構。
おるおる。
部長とかはようお休みますよね、そういうのは。
もうええねん、風邪とかそんなん言わんで。
お腹痛いでよ。だわ、二日酔いやろうな、おっさんとか言いながらね。
そうそうそうそうそうそうそう。いや、俺は普通に年休取るぞ。
いいな。
まだ風邪ひかなあかんか。
まだ風邪ひかんとダメみたいですよ、日本人は。
そうか。
うん。
後ろめたいのかな。
後ろめたいっすよね。まあ、ということで皆さん積極的に休みを取りましょう、
うん、
はい、では皆さんおやすみなさい、さよなら。